光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはキリスト伝道隊聖和キリスト教会です。聖和キリスト教会は京都御苑の西側、蛤御門から歩いて3分のところで、地下鉄烏丸線の丸太町駅と今出川駅の中間にあります。教会創立は1924年と歴史のある教会ですが、子どもや若者たちから年配の方まで幅広い層の方々が集い、毎週心を一つに神様を礼拝しています。日曜礼拝は朝10時30分から、礼拝ではオルガン伴奏やバンド演奏に合わせて賛美歌やゴスペルソングを歌ったり、聖書のお話を聞いたりすることができます。教会学校は3歳児から高校生までを対象に朝9時30分から行っています。毎月第2日曜日は初めての方をご招待しての招待礼拝を行っており、礼拝後には歓迎昼食会も行っています。どうぞお気軽にお越しください。また随時牧師による無料カウンセリングも受け付けています。予約制ですので、個人的な問題についてご相談を希望される方は、電話番号 075-432-4361、 075-432-4361 までお問い合わせください。住所は京都市上京区室町通り上長者町下がる聖和院長561です。その他詳細についてはインターネットにて聖和キリスト教会と検索し、教会ホームページをご覧ください。キリスト伝道隊聖和キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の小林大輔牧師の聖書のお話、あなたの居場所、お聞きください。
おはようございます。今朝のメッセージはあなたの居場所というタイトルですが、はじめに聖書を読ませていただきます。ヨハネの福音書14章1節から3節までと、15章の9節と10節をお読みいたします。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。15章の9節と10節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。教会にはあなたの居場所があります。どうぞ教会をあなたの居場所として、憩いの場所としてください。とある教会では、席に教会員の名前のプレートが付けられているということを聞いたことがあります。その人専用の居場所があるわけですね。もちろん、新しく来た人用の席もあるでしょう。しかし、多くの教会には指定席はありません。なんとなくここにはこの人が座るということはありますが、基本的には早く来た人から好きな席に座っていただいていますし、どこに座っていただいても結構です。 今日初めて来たという人が一番前の一番良い席に座っていただいても大丈夫です。その日どこに座るかはわからないし決まっていませんが、けれども確かにあなたの居場所は用意されています。イエス様がその場所を備えてくださっているというのです。礼拝に出るとか礼拝に行くということを神様の前に出るとか見舞いに行くとか言います。神様の目の前を私の居場所にするということはどうでしょうか。居心地が良いでしょうか。緊張するでしょうか。恐れ多いことでしょうか。またはふさわしくないと感じることでしょうか。そうですね、私たちは誰もが心に傷を抱え、闇を抱え、人に言えないような罪を持っています。人類すべての共通点は罪を持っているということです。そんな私が清い神様の前にいていいのだろうか、そう思うのではないでしょうか。いいんです。神様はそれを承知で私たちを見舞いに招いて、場所を備えて待っていてくださるのです。父なる神様は罪深い私たちを受け入れ、罪を許して子供の一人にしてくださり、食卓に加えて親しく交わってくださいます。それが御子イエス様のたっての願いだからです。イエス様の願いのゆえに父なる神様は私たちを子供の一人として受け入れてくださったのです。イエス様が神様の御前に私たちの居場所を備えてくださったのです。かつては居場所のない私たちでした。何かができるとか有能であるとか家柄がどうとか、そういうことで居場所が得られると思っている、そのような世の中です。学校にも職場にも、もしかしたら家庭にも居場所がない、そんなふうに感じておられる方があるかもしれません。神様の御前に、ここにあなたの居場所があります。神様の御前では何かができるとかできないとかは一切関係がありません。神様のそばにいたいと思ったら誰でも歓迎されるところです。そしてそれは居心地の良い居場所です。先ほど読みました15章9節に、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。父なる神様と御子イエス様の愛の交わりは完全なものでした。その同じ愛でイエス様が私を愛してくださるのです。私の愛にとどまりなさいと、ここにあなたの居場所がある、どこにも行かなくてよい、ここにこの愛の中にとどまっていなさいと言ってくださるのです。私を受け入れてくれるところはどこか、どこに行けば私は愛されるのか、そんな思いでさまよい歩いていた私たちです。そのさまよい歩く過程で罪を犯してきた私たちです。しかしそんな私たちを受け止めて、抱き止めて、愛の食卓に加わらせてくださるのがイエス様です。悪魔もまたこの世で魅力的に見える場所に連れて行き、ここがあなたの居場所だと誘うかもしれません。しかしそこに居続けるためにはお金が必要かもしれない、高い地位や名声が必要かもしれない、そのためには人を蹴落としてでもこの世でいう成功を手にしなければなりません。人からの愛を受けようと、その人と一緒に居続けるためには気に入られるようにきれいで、またはかっこよくしていなければいけない、また純潔を捨てなければならないかもしれない、その人に捨てられてしまうとその次の人にもと、心も体もボロボロになってしまうかもしれません。 夜の世界では麻薬や暴力やそういったことと引き換えに居場所を得るのかもしれません。悪魔の要求とはそういうものです。しかしそのようなことはもはや必要ないのです。神様の御前にいるためには、愛の中にとどまり続けるためには、戒めを守らなければならないと書いてあります。でもこれは不思議なことで、この世での成功や仮初めの愛を求めるために差し出していたものをやめることで、神様の戒めを守ることになるんですね。そして戒めを守ることで、あなたは本当の自由を与えられるのです。神様の御前に居続けるためには、代わりに差し出すものは何もいらないのです。むしろ神様が、御子イエス様が私たちのために命を差し出してくださって、私たちの罪のために十字架で死んで血を流してくださったことで、私たちは神の御前にいることが許されているのです。神様はご自身の愛の中へと私たちを招いておられますけれども、無理強いはされません。自由を犠牲にしてこの世に居場所を置くのか、イエス様の犠牲のゆえに神の御前に居場所を置くのか、私たちが選ぶことができるようにしてくださいます。この世は罪とともに滅び去ります。イエス様が用意してくださる居場所は天国につながっている場所です。そこをあなたの居場所とするよう招いておられるイエス様に応答しませんか。お祈りをいたします。天の神様、感謝をいたします。イエス様が私のために犠牲を払って居場所を用意してくださいました。あなたの深い優しい愛の中にとどまりたいです。神様、どうか憐れんでください。私たちをあなたの居場所にいられるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。